こんばんは。ポッドキャスト今夜もここにゲイがいるパーソナリティのコーギーです。皆さんいかがお過ごしですか？で、噛んだ今回はですね、短い、業務連絡的なものをします。なのですごく短いと思いますが、お付き合いいただければ幸いです。いやはや皆さん、お元気ですか？生きてますか？元気じゃなくてもいいけど死なないでねっていう感じではありますね。で、まず番組、この番組ポッドキャスト今夜もここにゲイがいるの総再生回数が10万回を超えましたね。ありがとうございます。イエーイ。これ言ってまだ言ってないような気がする。前回ね、オフ会イベントの告知をする回で、10万回いったねっていう話をして、でまだ実は言ってないんだよねっていうよくわからない話をしたと思うんですけど、これでやっと、公式、もう公に公式に、10万回の再生を超えたと。今何回なんだろうな。今がね、10万、ポッドキャストサマリーアナリティクス10887回ですね。はい、ありがとうございます。これもね、ひとえに皆さんの、今まで聞いてくださった皆さんのおかげということで、ありがたいことでございます。そう、これからもいつまで続くか分かりませんが、気の向くままにやっていこうと思うので、そうですね、生活のお供に、そっと寄り添わせていただけましたら幸いでございますそうで、ありがとうと同時にですね、オフ会、12月10日にやる、オフ会のイベントの、サポートをね、いただいておりまして、それを紹介したいなと思いまして、詳細はですね、第157回の配信を聞いていただければ、イベント自体の詳細は言ってるんですけど、そこで、来れないけどイベント行けないけどサポートしたいよってみたいな方は、この URL からお願いしますみたいなことを書いたところですね、前回も紹介した、前々回紹介した、KA ちゃんダバンさんから、グリューワイン、ドイツのグリューワインと、あとなぜかマスカラっていう、なぜかマスカラが届けていただいて、あと、もう一方は、お名前、DM いただいたんですけど、生姜とわさびさんからポルトガルの赤ワインを送っていただきましたね。それを、すでにご紹介いただいて、ありがとうございますということでお話ししたんですけれども、今回も、結構ですね、届いておりましたっていうか、一応紹介させていただきたいなって。個別にね、これ、連絡分かる方は、連絡先分かる方は、もうすでに連絡してるんですけれども、紹介していただきたいなと思います。一つ目がですね、これが、このみさんですね。このみさん、もう長らく聞いていただいてますが、このみさんから、かやのやの出汁を、かやのやの出汁パックをいただきまして、本当にありがとうございます。ということはですね、ということはどういうことだか皆さん分かりますか？当日のイベント、12月10日のイベントで、豚汁をね、大輔さんと私が作ると、大輔さんが巻き込んでますけど、私が作る、その豚汁の出汁がなんと、あの有名なかやのやさんの激うま出汁を使えるということでございますよ。皆さん本当にこのみさんに足を向けて寝れないですね。本当にね、ありがとうございます。これでもう普通の豚汁とは言わせない味になると思いますね。かやのやの出汁の、これはあれかな、 80g 5袋入りパックのやつですね。いくつか入ってるやつですね。しかもこのみさんはですね、ギフト包装もしていただいてありがとうございます。これで皆さんの舌を堪能させることができるでしょう。かやのやの出汁って多分一回なんか六本木にあるどっかの施設に、かやのやの店かな、かやのやの出汁の料理、出汁で作って定食屋さんみたいなのがあって、そこでかやのやの出汁テイストみたいな味を一度だけ食べたことがあるかなぐらいで、全然馴染みがないんですけど、もう本当に普段は顆粒だしで生きてる人間なんですけど、でそんなね私ですから、ちょっと実際これを当日どういう風に使って 最大限活かせるかっていうのはちょっと練習が必要かなと思うんですけど、楽しみですね。私が一番楽しみですね、当日これを味わうのがね。本当にありがとう。これが根幹、豚汁イベントをやるにはこれが根幹ですからね、ありがとうございますね。本当にありがとうございます。もう一つはですね、これはトールさんですね。ありがとうございます。トールさんもね、長らく聞いてくださっていて、しかもかつて過去にゲストとしてね、トールさんはゲスト会でインタビューしていたださせていただいたので、ゲスト会として出演されてるんですけども、そのトールさんから、サポートプレゼントをいただきました。かなりね、かなりたくさんいただいたんですよね。トールさんからはですね、グリューワインをね、ホットワインを作れてたんで、蜂蜜をねまずいただいて、そしてあとソフトドリンク枠としてですね、紅茶アーマードティーのクラシックセレクションティーバッグ20袋、そして、辻利煎茶三角ティーバッグ50バッグ、オーガニックスパイス、シナモン、クローブ、スターアニス、クローブス、シナモンスティック、スターアニスですね。というわけで、これがどれだけ偉大な、これがどれだけ偉大な偉業か、皆さんあまりピンとこないかもしれないんですけど、もうトールさんが送っていただいたおかげで、グリューワインのイベントの企画が成立したんです。わかりますか、この偉業の偉業さがわかりますかね。これでもうトールさんからいただいたものだけで、もう軽く中野のなんか中野サンプラザとか、中野セントラルパークみたいなとこでやるイベントに出せるぐらいの量のグリューワインが作れるんですよね。かつソフトドリンクもね、結構学生とかもいらっしゃるっていうことが応募をかけてみて分かったので、それでソフトドリンクの方も出させていただくんですけど、そのことも考えた上で送ってくださるという、本当にこうもうついていきたいですね、この背中にね。広い九州の背中についていきたいものですよね。そうで、トールさんからメッセージもいただいておりましてね、まあ、10万回再生おめでとうございますということでね、ありがとうございます。で、まあこのメッセージの中では、こうトールさんはね、こうまあ迷ったんですけど、まあ口出さないでこうね、ものだけ送って、イベントの成功を祈りますみたいなことを書かれていた、わざわざ書いていただいてるんですけど、いやそんなことは許しませんよということで、追って連絡させていただいて、トールさん、そんなこと言わずに、もしよろしければ、ちょっと年末でちょっと忙しいかもしれないんですけど、もしよろしければ、またトールさんにお会いして一緒におしゃべりしたいので、ぜひいらしてくれませんかね、どうですかね、お願い、ピヨピヨピヨみたいな、ちいかわみたいなことをお願いしたところ、なんとトールさんも来ていただけることになりました。ありがとうございます。まあ現時点なのでね、まあ今ちょっとまだ12月10日当日まではまだ日があるので、いろんな何か事情があるかもしれないんですけど、一応今のところで段階では来ていただけるというような話をいただいているので、また当日ね、以前トールさんのゲスト会を聞いてくださった方とかはね、本物の本人に会えるということでね、そういう目的で来るのもまあありなんじゃないかなと思います、ね、非常に魅力的な方なのでね、会っていろんなお話ができると思いますよ。はい、ということで、そう、オフ会イベントに関するサポートをリスナーさんから随時いただいておりますので、本当にありがとうございますということですね。で、でオフ会イベントの、まあ、詳細、まあ、重ねて言うんですけれども、まあ、12月10日土曜日の番組オフ会イベントございます。で、詳細は157回の配信で詳しく言ってるので、それを聞いていただけたらなと思います。で、これが新しく言わなきゃいけないことで、参加申し込みの締め切りですね。以前のその157回の説明の配信で、まあ、11月の中頃にぐらいに参加希望の方には参加確定のメールこちら講義からお送りしますよって言ってたんですけど、その参加希望の場合の申し込みの締め切りは、11月6日の日曜日の23時59、まあ、11月6日の日曜日いっぱいまでとさせていただきます。なので、まあ、原則基本的には今日から、まあ、この配信聞いていただいて11月6日の日曜日までに申し込みいただいた分に関しては、私講義の方から、まあ、参加 申し込みありがとうございます。詳細はこちらですっていうメールを追って送らせていただきます。で、まあ157回、前回、前々回でも話してるんですけど、その私から送られてきた、11月半ば頃に送られてきた参加確定メールと、その詳細が書いてあるメールですね。参加確定メールを会場で当日、12月10日の当日、私講義が入り口で確認しますので、まあそれが、まあ入場券代わりというか、まあ、あの招待状みたいな感じで、まあ入場券代わりに会場に入っていただくというような形を取ろうかなと思っております。で、まあ、そのメールですね、参加確定メールを見せていただけない場合は、まあ、基本入場できないということにします。まあ、コロナとか感染症対策だけじゃなくて、まあ、防犯とかもそうだし、あとプライバシーの、点からも、ちょっとお断りさせていただくことにします。ので、まあ、まあ、まだ全然日があるので、参加、12月10日のオフ会イベントに参加希望したい、参加したいとか、あとは、ま、現時点で参加できるか、ちょっと微妙だけれども、スケジュールまだちょっと微妙なんだけれども、まあ、とりあえず行きたいっていう気持ちはあるなという方は、まあ、とりあえず申し込んどくっていう感じで、参加申し込みしていただければ、良いかな、より良いかなというふうに思いますので、現時点で参加希望の方、あるいは参加するかもなっていう方は、参加申し込みを必ずお願いいたします。で、参加申し込みのやり方は、157回でも話していますけれども、番組お便りフォームから専用のコーナー枠のところに専用の申し込み選択肢があるので、そこから選んでいただいて、申し込んでください。はい、という感じですね。はいはいはい。で、まあそんな感じかな。まあそうそう、それでね、まあオフ会イベントの準備っていうのは、まあぶっちゃけそんなにしてないんですけどまあ結構なんだろう、そんなに日々淡々と最近生きてるんで、話すことは別に、報告するようなことは別にないんですよね。なんかあったかな、他に喋ること。ないかな。あ、この間、なんか40歳ぐらいの、すごい乳首が敏感な男性と、バニラセックスをしましたね。うん。うんっていうか。いや、なんか、あ、いや、なんかそういう話ばっかりしてるとあれだけど、今日っていうか、今日10月29日土曜日なんですけど、神田神保町古本祭りに今日行ってきて、東京のね、神保町とか神田のエリア、まあ、神田のエリアというか神保町か、神保町のエリアで、まあ、古本屋さんとか本屋が多いエリアなんですけど、神保町っていうのは。そこで、古本祭りって結構伝統的なイベントが今日やってて、で、コロナ、で 2,3 年やれてなかったんですよね。でそれが、まあ、やっと開催ということで、あ、これは行かねばと思ってね、行ってきたんですよね。すんごい混んでました。なんか本当にすんごい混んでたし、なんかこう、あ、こんなに本を読む人が2022年にもいるのねと思って、すごい嬉しくなりましたね。まあでもなんかやっぱりコロナ禍でブックオフとかばっかで古本を買っていたので、なんかそれにこうなんで慣れてしまってというか、スポイルされてしまって古本屋さんとかでわざわざ古本を買うのがあんまりできなくなってしまったなっていうのを感じながら、まあ欲しい本はいくつかあったんですけど素通りして、で結局1時間半ぐらい、2時間ぐらいいたのかな、2時間ぐらいいて1冊だけ買ってきました。1冊ね、あ、今このマイクの下敷きにしてるからちょっと出せないんですけどこれはね、作品社ってところのね、マデリン、ちげ、あ、そう、マデリン・ミラーっていうね、アメリカだっけな、の作家がいて、その人がギリシャ神話に出てくる、オデュッセイアに出てくる、魔女、キルケを、まあ、本当にオデュッセイアの時には、すごい、そんなに、なんだろう、メインのキャラクターではないんですけど、そのキルケっていう魔女を、取り上げてすごい長い長編作品にしたキルケっていうね小説があるんですけど、それの日本語訳が出ていて、で普通に買うと新書で4000円ぐらいするんですよ。3980円ぐらいするんですけど、でそれでちょっと迷っててずっと読みたいけど、キルケ好きなんだけど、読みたいけど、って思ってて、まあちょっとやめてたんですけど、今日プラプラとその神田神保町の古本祭り歩いてたら、4000円のところがこのワゴンの本は全て1000円ってなってて、え？みたいな、新品なのに1000円みたいな、こんなにハードカバーで、まあ大体ね 4センチぐらい厚さ4センチぐらいあるので結構分厚いんですけど、それなのにいいんですかっていう感じでね、あのまあ4000円か矢印1000円ってなってるその紙なんていうの紙あポップを見た瞬間にすでに買ってて、己の反射神経の強さは恐ろしくなってしまった。でも本当にこれが嬉しい買い物でしたね、今日の古本祭りので。まあそうね、その話をこう芸的話題とどうつなぎ止めるかっていうのはまあすごい考えなきゃいけないと思うんですけどいや神保町のあたりってね、あんまりね、私に声をかけてくれるゲイがいなくてねアプリとかで、マッチングアプリとかで、なんかそのいわゆるハウリングとかにしてもね、足跡つけたりメッセージ送ったりしても別にそんなに引っかかるゲイがなぜかいなくてね、ちょっと今日はそっちの方の収穫はなかったんですけど、まあでもなんか今日その古本祭り見てて、まあ結構古本ってさ、まあ汚いのよ汚いのよっていうか汚く見えるのよね。でうちの私が子供の頃とかうちの親は結構私が古本バザールとかですごいいっぱい古本か持ってきてもらって買ってきてもらってきてなんか読んでるとすごいなんか汚いわねとかねで汚いの本棚になんか何食卓に載せないでよみたいなこと結構言われてたんですけど、まあ、本当にまあ汚いのよ古本ってちゃんと手入れされてない古本だった場合はね、あとこう日焼けとかシミとかね虫食いとかいろいろあるから、でもまあ別にでもどんなに汚くても、まあ、どんなにこう日焼けしてても古本であれば全てこう愛おしく許せるし愛せるなって思って今日歩いてたんですね神保町。あっちの汚ねワゴンもいい、あっちの汚ね本棚もいいみたいなもう、ね、見渡す限り全部茶色みたいなね、なんかちょっとこう私んちのお母さんのお弁当みたいな茶色の 愛され茶色集団みたいなのが見えてて、ああいいなこの空間と思ってたんですけど、じゃあそのエイジングという観点で等しく愛せているかというと全然そんなことはなくて、最近ねあのゲームマッチングアプリで新しくアンバードっていうのを始めたんですよ。アンバードって今までのマッチングアプリとはちょっと違くて、こう免許証みたいなその何個人情報カードみたいなものを提出してそう認証しないと登録できないっていう感じのアプリ、私もちょっとあんまりあれなんですけど、でまあ真剣表向きはね真剣な出会いを募集している人向けのマッチングアプリということでアンバードっていうのが出てるんですけど、でそれを使ってね、実はさっきというか今日あまりに使いづらいしあまりにいい思い出ができなかったので消しちゃった、もうあの自分のアカウントも消してアプリ自体も消しちゃったんですけど、そういうところアンバードみたいなアプリで声をかけてくるそのエイジング年齢層が非常に上の方々、まあ、40後半50、60喜んでみたいなね方々はその古い本と同様に私は愛せるかというと、まあ、全くそんなことはなくて、いや結構アンバードに限ったことで言うとそういう方々の中には、まあ、一部ですね、一部ねその声をかけてくる方々エイジングガイズエイジングゲイガイズの声をかけていただいてる、私に声をかけてくださる方とかいいねしてくださる方のプロフィールとか写真を眺めていると、まあ結構えげつない内容だったりえげつない写真っていうものがまあいくつかあって、そういったアカウントに私優しくできるかとね、誠実な対応ができるかというと、まあ全然そんなことはなくて、もう 見た瞬間にブロックみたいなことはねしちゃってるなと思ってね、本当になんかいや難しい、なんかこう なんなんだろうね、そのねそのさっき言った、まあ、40代ぐらいの乳首が敏感な男性とねこの間バニラセックスをしたって話をしたんですけど、その時もちょっと思ったのね、なんかこうすごい乳首が大きかったのね、なんかもう本当に金時豆ぐらいの大きさだったの乳首が。金時豆ってわかる？あのさあの金時豆、まあまあわかんない人はスーパー行って金時豆見てくればいいよ。金時豆ぐらいの大きさだったのね。結構でかいのよそれって乳首のに割りにはと思うの、私には、私の乳首からしたらそれは大きいだけど、なんかそれをその本当になんだろう、でかいからつまみやすいのよ普通の従来の乳首より。もう当社比で言うともう本当に非常にプチッとこうつまめるのねでそれをつまむとこう非常に嬉しそうな反応をしているのね、顔が、向こうがね。だからそうなんていうのスイッチ的なこう乳首押せば嬉しがるみたいなね、そういうスイッチ的な反応を結構何度もやっても そういう反応をしてるから、それを見ていて、どんどん冷静になってきてしまって、内心、私は。なんか まあ40を超えた方々の金時豆大の乳首をこう、触るたびに、そのエイジングガイズは、非常に、なんだろう、高らかに歌い上げているのよ、私の目の前でね。もうお互い裸なんですけど、それを見ていて、あ、なんだろう、こう、別になんだろう、そこになんか善悪はなくて、別に善悪を問いたいわけでも、なんか美醜を問いたいわけでも、優劣を問いたいわけでも全くなくて、なんて言えばいいんだろうね、こう、なんだろう、深い湖とか、すごい大きい木のうろとか、なんだろう、洞窟、なんかこう、岩場の、海のさ、岩場のさ、ちょっと歩いていけないようなところにある、ちょっとぽっかり奥まった穴とかあるじゃない？ああいうのを覗いてる時の気分になるのね。なったのよ。なんか、これは何なんだろうね。なんか、今持てる力の限りを尽くして言語化しようとしてるんだけど、なんかこうね、あとなんかこう、おばあちゃん家の裏山の、なんかこう、裏山のこう、林とかこう歩いてると急に出てくるすっごいボロい神社のお社みたいな、なんてすごいちっちゃい神社みたいなのあるじゃん。ああいうのを見た気持ちになったのね。その金時豆の乳首を握りながら結構高めの声で歌い上げてる40代ゲイ男性を見て、そういうふうに思ったのよ。 だからなんだ、何が言いたいのか全然あれなんですけど、イフの念なのかな、これはね。そう思うと、イフなのかな？イフっていうのは、もしではなくて、漢字の方のイフの念ですね。なのかもしれないですね。どうなんでしょう。なんか、うまく言えない。なんか、やっぱエイジングって怖いんですよ。私からするとね。エイジングは怖いし、ゲイのエイジングっていうことで言うと、非常に怖いんですね。なぜかというと、ゲイのエイジングを迎えている方とか、すでに迎えて、その迎えた先にいる方々の例ってすごい少ないのよ。 見つかんないのよ、その例って。普段本当にそれは40代とかはまあ全然若い方だと思うんですけど、本当に60とかな、60以降とかね、50後半とかになった時のゲイ男、日本にいる、日本で育って、そこまで日本で育ってきたゲイ男性の例ってまず見ることがないから、まあ知らないものって怖いじゃん。知らないから怖いっていうのもあるけど、知らないものって怖いし、で多分アンバードっていうのはそういう真面目な出会いとかそういったものを押し出しているから、より広い年齢層に門戸が開かれたものだと思うんですね。わかんないけど。で、だからアンバードってアプリを使ってみて、そういった今まで見てこなかった年齢層のゲイたちを見て、あってなった。その木のうろとかね、そのでかい洞窟とかね、深い湖とかを見てる時の気持ちになっちゃったんだと思うんだよね。アンバードやってる時も、その私のベッドの上で金時豆大の乳首を私がつまみながら高らかに歌い上げてる40代ゲイをこう目の前にしておきながらも、そう思ってしまったんですよね。こう、なんかこう、深いなって思った。深いなっていうのは、意義深いなじゃなくて、デプスが 深いな、なんか深さ 深いなって、すごい、すごい、どこまでこの穴は続いてるんだろうなって思ったのよ。思ったのよ、本当に。この私が今覗いてる穴っていうのは、先は全く見えないし、穴であるから、きっとそこは、そこ、穴の終点はあるんだろうけど、なんせ見えないから、わかんないよね。これ入ったらどうなるんだろうみたいな。この穴ってどこまで続いてるんだろうみたいな。この乳首ってどこまで大きくなるんだろうみたいな。なんか このアンバードのプロフィールはどこまで長くなるんだろうみたいな。このアンバードで、アンバードのプロフィールで結構見て、 私がうってなっちゃうのは、すごい長いプロフィールを見て、こういう人はダメですとか、こういう人はダメです、こういうことをされると困ります、こういうことなんかメッセージ無視されるとご実家のご両親の挨拶に来ますってプロフィールを見つけて、その人からいいねされたんですけど、なんかとかね、結構こういう人は無理です、こういうことをこういう仕事をしています、こういう人が理想です、こうブルブルーってこうなんかこう長い長い長いね、もう本当に大学のレポートにしたらもう満点もらえるよぐらいの長さをね、これを見てるとすごい怖いなじゃないんだよな、なんだろうやっぱりこう、うん、やっぱ、うん、あれだな、穴を覗いている気分になるなと思って。でもこれは別に誰か、だからさっきも言ったように、その善悪でもなく美醜でもなく優劣でもない、誰が悪いとかでもない話ですから、私そう思うんだったらアンバード使わなければいい話だから、まあ、消したんですけど、でやめちゃったんですけど、だから私はまだちょっとそういうものに対応するこう懐の深さとかね、徳の積み方がなってないから、ただ一旦アンバードとかそういったものはね置いて、まあいつも通り今まで通りね、ジャックドで生まれグラインダーで育ち、そういったアバズレグローバルインターナショナルゲイとしてね、元の鞘にグラインダーに戻りね、細々とやっていけばいいかななんて思うんですよね怖い。でもさ、あれなのよ、そのね、なんかそのプロフィールで、いやさ、そのさっきも言ったのにさ、そのあメッセージ無視したらご実家の両親に探し出してお話しに行きますみたいなことが書いてある人がいて、アンバードでね、その人からいいね来てて、いや そんないいね返すわけないじゃん、怖いし。別にさ、それは普通にだって越権行為というか、なんていうの干渉し、インターベンションじゃんインターベンションじゃないですか、日本語でなんて言えばいいか分かんないけど、そのなんかダメじゃんそれって、やっちゃダメなことじゃない、倫理的にし、何よりもそのゲイとして、相手のゲイ、自分もゲイで相手もゲイとして、相手のご両親に息子さんがゲイでこういうことしてますよって言ったら最高の脅しになる、そういった何らかの影響を及ぼす力をその行為が持ってるって思ってる、その人が思ってること自体が結構怖いというか、結構時代齟齬というか、結構だって今の子っていうか、何ていうの、本当に今の10代とかは、なんだろう、まあご両親にバラしますよとか言われてもそれは怖いけど、うん、そういう時代からはもうなくなっていきましょうよっていうのが今世の中の流れとしてはあるから、そうなんかカミングアウトすることがというか、その何て言うの、バラされることがその人にとって脅威となってはいけないっていうような世の中に今なってるから、それもわからないで、ずっとその穴にいたんですかっていう、なんかそのあなたがいた穴はどこまで深くて暗かったのみたいな、そのなんていうの、ずっとそこから出るつもりないんだねみたいなことを思うと怖くなっちゃってね、私怖くなっちゃってね、まあいいんですけどね、いろんな人がいる上で、その全ての人と私の人生がこうクロスオーバーする必要は全くないってことに全然最近気づき始めているからあ、この人の人生と交差する必要ないなと思ったら別に私の方で方向転換すればいいだけだからね、縦の糸は俺、横の糸も俺ですから全然織りなす糸で幸せじゃなくても、別に織りなさなくても私幸せだから、糸のままでも幸せだから別にいいのよそれはそれで。だからまあなんだろうね、変にメシア思考、救済主思考みたいなものを発揮する必要は別にないっていうのと、やばいやつとは普通に やばいやつにはやばいよって言った上で、私は言うけど他の人は助けるんだろうなっていうのは不思議ですよね、人間社会ってって思う。だからいや、なんだ何が言いたいんだろうね、まあだからゲイだから、まあ、いろんなことを経験すると思うんですよね、ゲイとして生きる割には。そのエイジングっていう観点には世代別にさ、いろいろあるじゃない、いろいろ経験してくるものも違うだろうけど、でもなんかそのなんか被害者意識、権利意識みたいなことを思い出すと、 同時に昔高校生の頃に私がずっと聞いてた「オールナイトニッポンゴールド」の小島慶子とミッツ・マングローブの「オールナイトニッポンゴールド」っていうね、日本放送のラジオ番組があったんですけど、そこでミッツさんと小島慶子さんが結構番組の終盤ぐらいである回で言ってたのが思い出されて、その会話が思い出されて、何かっていうと、多分なんだっけな、ミッツさん、小島慶子さんが、ミッツさんってあれよね、ミッツさんのいいところは、あ、違う、お互いの、ミッツさんと小島慶子さんのお互いのいいところを言い合うみたいな、違う、ミッツさんを褒める回だ、ミッツさんを リスナーさんと小島慶子さんが褒める回ってのをやったんですよね、ある回で。で、その回の終盤ぐらいで、小島慶子さんが、ミッツさんのいいところは、あれよね、被害者意識とか、その権利意識がない、それがいいところよね、みたいなって言ってて、で、それ何かっていうと、私こんだけ辛い思いをしたんだから、苦労したんだから、これくらいひどいこととか、これくらい配慮がないこととか、これくらい言いたいこと、自分が言いたいことだけど、きついこととか、ひどいこと、これくらい言ってもいいよね、みたいな、そういう権利意識が、ミッツさんにはないよね、っていうふうに、小島慶子さんは言ってたのね。それに対してミッツさんは、それはみたいな、一応気をつけてるかなみたいな、そうやって、そうなってはいけない、そこは気をつけなきゃいけないかなと思っているかなみたいなことを言ったんですね、ミッツさんはね。で、その後ミッツさんはちょっと取り直して、何真面目なこと言ってんだろうみたいな、あ、パンツ脱ぎたいみたいなことを言って、で、その後小島慶子さんは、え、何パンツみたいな、ちゃんと履いて帰ってよ、脱いでもいいけど履いて帰ってよみたいなことを言って、で、スタジオ後から入ってきた人びっくりするから、なんでこんなところにでっかいパンツ落ちてんだろうって、ね。で、ミッツさんも、そう、でかいのよ、おっきいのよ、パンツとかね、言いながら、番組が終わるっていうのがね、多分あったと思うんですけど、すごくね、この会話覚えてんの。高校生だよ。だから、よ、し、3、10、8年前ぐらいの記憶を、会話の記憶を今覚えてるんですけど、それで言ってた、その権利意識とか被害者、ゲイだから、ゲイ、そのまあ、ゲイとして生まれて生きてきたから、ひどいことも大変なこともあったから、これくらいはいいだろう、これくらいは言ってもいいだろう、これくらい言ってもいいし、これくらい言った上で人を傷つけてもいいだろう、だって私はもっと辛いんだから、みたいな、そういった意識はどうなのっていう話だったと思うんですけど、ミッツさんが別にその権利しかないかっていうその真偽は置いといて 結構ミッツさんは発言でちょっといろいろ物議を醸してる部分があるから、なんていうの、こうね、いろいろある。私も別にミッツさんの全ての発言を肯定するわけではないんですけれども、その時の小島さんとミッツさんの会話を聞いた高校生のゲイの私は、あ、そうなんだと思ったんですよね、やっぱり。はい、やっぱり今ゲイとして結構辛いし、親もこうだしみたいなね、世の中もこうだしみたいな思ってたけど、あ、でもそうか、自分が辛いからといって、なんていうんだろう、そこにあぐらをかいちゃいけないよなとはね、そこで思ったのが、そのエピソードがいい教訓だった、教科書だったわけだよね、高校生にとってはね。だからそれを踏まえた上で言うと、アンバー、それを踏まえた上で、アンバードっていうアプリの、私にいいねしてくださる方とか、その、プロフィール書いてる人の内容とかを見てると、なんでしょうな と思って。で、別に何なんだろうなって思う時間は、私の人生にとって別にそこまで重要じゃないし、その時間を割くぐらいだったら他にもっとしたいことがあると思ったから、アンバードは消しましたので だから、ちょっと私にはちょっと真面目な出会いは無理なのかもしれないね。ごめんな、クソで。ごめんな、クズでごめんなっつって開き直るのは全然良くない手法なんですけど、クズでごめんな、私クズなんだよって言っとくと、インターネットの人々は安心して留飲を下げるっていうのもね、結構インターネットカルチャー、インターネット仕草ではあるので、本心とはね、別にいろいろありじゃないっていうことで、今日何を喋ってるんだろうね、これね、わからないですけどね。いいか。で、そう、オフ会イベントのことは詳細は言いましたね。はい、ということで、あ、そう、それで さっきの話で最後に引用して終わろうかな これは、あ、そう、山下智子さんのね、「異国日記」っていう漫画があるんですけど、その7巻のね、セリフがちょっとぴったりだなと思ったので引用します。そして終わりにしたいと思います。だから まあ今日の一番大事なことはもう前半で言ったからさ、それを聞いて踏まえて行動してくれよみんな。 参加希望の方は11月6日までにメール送ってなっていうことですね。はい、そうで、異国に山下智子さんの異国日記の第7巻の中でこういうセリフがあるんですね。セリフっていうか文だな、字の文があって、私たちは自分の矛盾にばかりおおらかで、他人の矛盾を許せずにいる。それに気づいたのはずっとずっと後だった。多分誰もがそんな風で、きっと私はずっとそれに苦しみ続けるのだろう。でも多分それはそんなに悪くない。というね、文章があるんですね。で、これはこう、主人公の朝ちゃんとね、牧雄さんっていう方がこう、会話をしてるシーンなんですけど、で、朝ちゃんがこう、歌を、得意の歌を歌って、牧雄さんが横でサイン会用の衣装を決めていて、ズーム上にモツちゃんっていう牧雄さんの友達が、まあこれはいいわという感じでね、今夜はこの辺で終わりにしたいと思います。何の回だったんだろうね今日はね。本当にお聞きいただきありがとうございました。まあみんなね、いろいろあるけど温かくしてお休みください。それではおやすみなさい。